Okay. I was praying for Mark, and then I looked down and where I also pray for Mark because we're studying the book of Mark. So we are in chapter 7 this morning. Okay. We have an announcement. Okay. Okay. Oh, praise God. If the door doesn't let him out. Okay. Mark chapter 7, I'm going to have Mika read verses 1 through 4.
マルコの福音書の7章、最初にまず1節から4節を日本語でお読みします。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきりがたくさんある。
Now there's one sentence in Japanese that I think I'm going to always remember.
私がいつも日本語のある言葉で覚えている言葉があります。
It's what when we return into our house, it's what Mari always tells our kids.
外出して外から家に帰ってくるときにいつもマリが言う子供たちに言うことがあります。
We go on the door and she says 手洗いうがいして
手洗いとうがいしてって
which means wash your hands and gargle
手を洗ってうがいしなさいと言うんですね。
Because of course, you know, especially during the winter, we don't want the kids to get sick and we want them to be clean
もちろん冬の間は特に風邪をひかないようにということもありますし、まあ、きれいにするためにやっています
。But the scribes and the Pharisees in the scripture this morning weren't really, the concern there wasn't hygiene, it wasn't germs.
ここで律法学者とかまたパリサイ人たちが実は本当に気にしていたのはこの衛生的なこと、きれいにするということをではなかったんです。
They were concerned with people washing their hands, but the real issue with them was that they followed their traditions.
手を洗わないということを気にしていましたけれども、でも、彼らが本当に言いたかったのは、その古いしきたりに従っていないということだったんです。
They looked upon washing of hands as ceremonial washing, more of an issue of an act of righteousness, more thanpersonal hygiene.
この手を洗うという行為が彼らにとってはその、衛生的にきれいになるというよりもむしろこの義を表すということだったわけです。
Yeah, traditions are strong and they are difficult to go against.
しきたりとか習慣というものは非常に強いものでそれにこう反する行動を取るということは大変なことです。
Each culture has their own traditions.
どんな文化でも、独特のそういった習慣というものがあると思います。
Oftentimes we don't realize it until you go to another culture, and then you realize, wow, you know, it starts kind of coming out because people are not observing your traditions.
それは、時として他の国に行ってみないと、その自分が持っている習慣というものが独特のものだということがわからない時があります。他の国で他の人に見られた時に、あ、これはその自分の国独特のものだということが分かることがあります。
I've lived in Japan so long, and I've gotten used to the tradition of bowing.
私は日本にも滞在して長いので、お辞儀をするということに慣れました。
And when I go back to the States, oftentimes, you know, I'll be walking in the mall or something, and somebody will come and cut over, and I want to communicate. I go like this, and they look at me like, what?
もうそうやってお辞儀に慣れてしまったので、アメリカにたまに戻って例えばショッピングモールなんか歩いてて誰かとこうすれ違った時にお辞儀をしてしまうと、あ、他の人たちが何やってんだこの人って言って、ね、言います。
But you know, we have many Christian traditions too.
でも私たちも、クリスチャンとしてあのたくさんの習慣を持ってると思います。
When I was a little boy, my mom always dressed me up before we went to church. I had my special little suit that she made. It was my going to church clothes, outfit.
私が小さい頃ですね、家族であの教会行ってきます、行ってましたけれども、母親が自分にあの教会用のおしゃれな服をいつも着てます。
I didn't, as a little boy, I didn't like it. Yeah, I didn't like to put on a tie and tight, you know. It felt...I felt so constrained.
で私はもう子供でしたから、そうネクタイ締めたりなんかこう窮屈な格好をするのが好きじゃなかったんです。
And you know, I wanted to get home, you know, take off and get on my jeans and run around.
早くもう家に帰ってそういった服を脱いで、あのジーパンとか履いてもうあの遊びに行きたいと思っていました。
It certainly is not a bad thing to wear a suit to church.
もちろんあの教会に例えばこうスーツなどを着てくるということはあの決して悪いことではないと思います。
But when you think about it, it's really just a tradition.
けれどもよくよく考えてみるとそれはあの、まあ、一つの習慣であったりします。
Because God never says anywhere in the Bible that you should wear a suit or even that you should dress up to worship him.
なぜなら聖書ではあのどこの箇所にもその神を礼拝するために、教会に行くときにそういったあのドレスアップをしなさいというふうには教えていないからです。
But it's a tradition.
まあそれは、習慣としてやっていることです。
A few years ago, I got a teaching job at a kind of a formal high school, and I needed to start wearing suits to go to work.
私は数年前にあのまあ、あるきちんとした学校であの仕事をすることになって、その時にスーツを着なければいけなくなりました。
At that time, I only owned one suit, and that was the one that I got married in.
私はその時ですね、その当時まだ一着しかスーツを持ってなくて、それはあの結婚式に自分で着たものです。
And so I had to go out and buy some suits in order to wear them to work.
ですから、まあその職場で着るために私はあのスーツを買いに行きました。
And I didn't really know that much about wearing. I had to call my friends. You know, I called the Sean who I worked with and said, Sean, how many times? How often do you have to dry clean these? Or what? You know, I had all these elementary questions to ask him. It was strange to me.
あのスーツなんてほとんど着たことがなくてあまりよくわからなかったので同僚のショーンさんに電話をして。あのどのぐらいの頻度でこれクリーニングに出したらいいのとか、そういったもう本当に基本的なことを聞かなければいけませんでした。
But you know, now I have been transformed.
けれども、もう今や私は本当にあの変えられました。
I'm no longer what I used to be.
もうあの古い自分ではありません。
I have been transformed into.
私はもう本当に変えられて。
A man who wears a suit.
スーツを着る人間に変えられました。
You know, it's like I'm a new person. You can just feel the power coursing through those threads.
あのもう本当に新しいものに変えられて、この上質な、この素材を通してですね、もう本当に力を発揮できると。
Now, I use this silly illustration, and I don't want to make anybody who wears suits feel bad.
まあ、これは本当に馬鹿げた冗談で、あのスーツを着てる人たちが着てる人がもしいたら、あのちょっと、大変失礼なこと言ったかもしれませんけれども。
I thought about it and I thought it really illustrates the main point that Jesus is making in the scriptures.
でもまあこのイラストレーションを考えていたときに、イエス様がここで言わんとしていたことをあの思いました。
It's not on the outside so much that's...What's really important is not what's on the outside, but what is on the inside.
外側が大事なのではなくて、その中身がどうかということが非常に問題だということです。
Traditions involve external things, those things on the outside, but true purity is a matter of the heart.
この習慣というものは外側、私たちの外側に関わってきますけれども、本当に大事なのは、私たちの内側が清くなっているかどうかということです。
Putting on a suit made me look different, of course, on the outside, but I still had the same BVDs. I mean, underwear. I'm still the same on the inside.
もちろんですね、外側、例えばスーツを着るということによって外側が違って見えますけれども、でも結局中身は同じ、変わってないわけですね。その上着のスーツの下には私は同じ BVD の下着をつけています。
But anyway, traditions aren't necessarily wrong. It's not wrong to have a tradition.
まあ習慣を持つということをそのものが悪いというわけではありません。
But when they become more important than the Word of God, then they're terribly wrong.
けれどもその習慣が神の御言葉よりももっと大切になってきてしまったら、それはもう確かに間違っている。
Because the most important thing in this life is knowing God, as Jesus said in John 17:3.
なぜならば、この世で最も大切なことというのは、イエス様がヨハネの福音書の17章3節でも言われたように、神を知るということが一番大切なことなんです。
And God's word is given to us that we may know Him, we may know about this God who created us.
そして神の御言葉というのが、私たちがその私たちを作ってくださった神を知ることができるように、そのために御言葉が与えられています。
And if our traditions take away from the power of the word and work against what the word is trying to do in revealing God to us,Then there's something that's in the way.
ですから、もしこの習慣というものが御言葉が神の御言葉が私たちのうちに働こうとしているその力を妨げるものになってしまうならば、神様がせっかく御言葉を通して私たちのうちに、ご自身を表そうとしてくださっているのを止めてしまうのならば、それは、非常に間違ったことになってしまいます。
And this is the case this, in the scriptures this morning with the Pharisees and the scribes. Their traditions were more important to them than the word of God.
そしてこの、聖書箇所に出てくるパリサイ人とか、律法学者たちにとっては、この神の御言葉よりも自分たちの行ってきたしきたりとか習慣の方がもっと大切だったんです。
Let's read verses 5 through 9.
では、続けて5節から9節をお読みします。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか？イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方が偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。
Now the Pharisees and scribes, they're accusing Jesus' disciples of not following their traditions.
ここで律法学者やパリサイ人たちはまずイエスの弟子たちを、そのしきたりに従ってないということで責め始めました。
And the first thing they point out is they had a tradition of a certain way they would wash their hands, holding them up, and they would pour a lot of water over their hands.
まず初めに手を洗うことを指摘しましたけれども、その手の洗い方も、やり方があって、何かこう上から水を注ぐというやり方がありました。
But Jesusanswers them by quoting Isaiah chapter 29 verse 13, which says, "This people honors me with their lips, but their heart is far from me."
けれどもイエス様はそれに対して答えられたのが、イザヤ書の、ここは29章の13節を引用して、この民は口先では私を敬うが、その心は私から離れていると言われました。
And then he goes on, and in vain, in verse 7 here, I mean, in Mark where Jesus is quoting, he says, In vain they worship me, teaching as doctrines, that is, teaching as if it was the word of God, the commandments of men.
そして、続けて7節で、彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。 この神の言葉を人間の教えとして教えてしまうという。
Now, Isaiah prophesied about people who would be honoring God with their words. You know, the words they speak are very grand and honoring God, but their hearts weren't in it.
ここでイザヤは、予言をして、この民たちは口先では神を敬うようなことを言うけれども、でも心が伴っていないということを予言していました。
And he says, in fact, their hearts were far from God.
実際その彼らの心というのも神様から遠く離れています。
Jesus will go into this and be making a clear, he wants to make a clear distinction between the outward, the physical, and the inward, the spiritual things.
そしてイエス様は続けて、はっきりとこの外側の、物理的な外側のものとそして内側のものとのその違いというものをはっきりここで区別を。
And once again, I want to stress, God is most concerned with the condition of our hearts.
そしてもう一度強調したいのが、神様は本当に私たちの心の状態を一番気にしておられます。
In verse 9, Jesus goes as far as to say that.They rejected the commandment of God. I mean, that's like saying to reject. That's pretty strong. In order to keep their tradition.
で、旧説でも言って、イエス様が言っていますけれども、この彼らのそのしきたりを守るために神の戒めをないがしろにしているというふうにこの非常に強い言葉で言っています。
Now this is pretty bad.And if my traditions ever cause me to reject the word of God, I want to make sure my traditions go. Get rid of that.
これはもう非常に悪いことですね。もし私が行っている何かしきたりとか習慣が神の御言葉をないがしろにするようなものだとしたら、私はもうその習慣をすぐにやめたいと思います。
And then Jesus gives an example. He gets very specific.In verses 10 through 13.
そして続けてイエス様は非常に具体的な例をここで挙げておられます。10節から13節をお読みします。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。
So Jesus points to the fifth commandment of the ten commandments found in Exodus 20.
ここでイエス様は、出エジプト記の20章に出てきました10回のうちの5番目の戒めについて。
And this is the commandment that says honor your father and mother
で、この戒めというのはあなたの父と母を敬えというものです。
I always like to point that out to my kids. They were learning that in Awana club, and this little kids club would have to memorize verses, and they memorized that one. And I tested them on it because I wanted them to. I want to be honored.
この戒めを子供たちに覚えておかせたいと思ってるんですけども、Awana クラブとかでね、暗唱成功やってますので。そこでこの10回を覚えてますから、ここの箇所をテストしてちゃんと本当に覚えてるかなと、
anyway.
いつも試してます。
This commandment, these were the days. You have to remember this. They didn't have pension plans. They didn't have social security or IRAs and things like that.
この当時はですね、もちろん定年退職といった制度もありませんでしたし、今のように年金とかそういったものもありませんでした。
But instead, the parents relied, when they got too old to provide for themselves, they relied on their children to take care of them in their old age.
ですから、親がこう年を取って自分で働くことができなくなってくると、今度は子供にその生活を頼っていくという習慣がありました。
But they developed this tradition, this custom, which was not in the Bible. It wasn't...Moses never told them. It was nothing God ever told them.
今これは別に神様が言われたことでも何でもなくて、ただそういった習慣がその当時ユダヤ人社会の中にできていたということです。
It was they would offer something. The word korban means offered. They would set aside something and kind of lock it up. This is, well, this particular, this money is offered to God.
ごめんなさい。この習慣というのはこのコルバンというものですね。これはあの聖書で神様が言われていることではないんですけれども、このコルバンという意味は何かこう捧げられたものという意味があって、神様にこう何かを捧げるというそういった、しきたりというか。
Now there were offerings. Let me quick point. God had been very specific about how to make offerings to Him, but this was something separate.They were going to go further. And for example, maybe a Pharisee would say, everything I have, offer to God. And then he tells, sorry, Dad, you know, I can't help you out because all my money's been, I've already committed it. It's all been offered as Corbin. So I can't help you out. Sorry. You have to fend for yourself.
もちろんですね、神様はこう神に捧げるということはあの聖書の中で教えておられますけれども、ここのこのコルバンというのは、ま、ここで出てくるあのしきたりはまた それとは別のもので、彼らがもし、神に捧げたというふうに言うと、例えばですね、ごめんねお父さん、もうこれはコルバンだから、神に捧げたものだから、もう自分の財産を例えば全部神様に捧げてしまうと、これはもうコルバンだからと言って、自分のことは自分で面倒見てねっていうふうにあの言い放つことができると、そういったしきたりがここでできてしまっている。
Now Jesus is pointing out a huge inconsistency in their thinking.
で、ここで、まあ、イエス様はこの大きな矛盾を指摘しておられます。
On the one hand, it sounds so spiritual. It sounds like,I'm going to give all of my possessions to God. It sounds, you know, if the words I'm sure sounded like, wow, you're really sold out for God.
一方では非常にあのちょっと聞くと霊的に聞こえます。全部の自分の全財産をもう神に捧げてしまう。素晴らしいあの霊的な行いだなというふうに聞こえるかもしれません。
But in doing that, they're not obeying what God told them to do. God specifically said,Honor your father and mother, but they weren't doing it.
そうすることによって、基本的に神様が与えられたあなたの父と母を敬えといったその戒めをに彼らは従っていないことになります。
So here they go. They set aside. God told them, "I want you very clearly. I want you to honor your father and mother."
神様ははっきりとあなたの父と母を敬いなさいと、あなたは私はあなたにあなたの両親を敬ってほしいと思っているというふうにおっしゃっています。
Now, Jesus said, if you really are that zealous for God, then do what God wants you to do.
もし本当に、神様に対して非常に熱心であるならば、神様が言われることを行うべきです。
Obey him.Don't go off and start your own kind of traditions and things that he never asked you to do.
神様に従ってください。どうか、自分で勝手にそのしきたりに従ってとか、自分たちが作った人間が作ったそのしきたりに従ってしまわないで、神様が言われることに従ってください。
God would much rather have us simply obey him, just simply obey him.Than to come up with our own plans on how we're going to serve Him.
神様は私たちがどうやって神に仕えるか、私たちが勝手にその神様に仕える方法を計画するよりも単純に言われることに従うことを望んでおられます。
Now, I can imagine that this practice, this of dedicating everything, probably looked really spiritual.
あの想像するとこの全ての財産を神に捧げるといったことは非常に、霊的なあの行いだったじゃないかと想像はできます。
I don't know how they did it, whether they had a ceremony or something. Jesus said at times that the Pharisees loved attention of people. But it must have been a thing where other, you know, other people would look on and wow, you know, how
どうやって、
oh. dramatic, you know.
どうやってその、まあ、捧げる行為をしたのか分かりませんけれども、当時、イエス様のお話によりますと、彼らパリサイ人とか律法学者とか彼らは人々からの注目を集めるのが好きでしたから、もしかしたらこうあの盛大な何かあの式典みたいなものを催したのか分かりませんけれども、とにかく周りの人が見た時に、わあ、あの人はすごいなって思うような、あの非常にこうちょっと高尚な、まあ捧げ物といいますか。
I guess what I'm saying, it would be more, I would think it would be more dramatic than simply honoring your father and mother, which is probably, you know, people don't see you doing it, and it's done behind the scenes.
おそらくですね、それはあのその単純に神様に従うという、それはあのもしかしたら人からは気づかれないかもしれない、あの地味な行為かもしれませんけれども、そういうことよりももっとこの、非常になんか劇的なといいますか、あの派手なこう神に対する、まあ、捧げるという行為だったのかもしれません。
Now, even Christians, I think we can take this warning, because Christians can get carried away in this too.
今日でも私たちクリスチャンはこのことを、同じようなことにやっぱり気をつけないと、あの同じようなことを行ってしまう時があるかもしれない。
We can feel like we're very zealous for God, but really at the same time make the word of God of no effect because we're not obeying it.
非常に神に対して熱心なあの霊が燃えているクリスチャンがいるかもしれませんけれども、でも、実際その人の行いの中に御言葉が、生きて働いてない、御言葉が、その行動に現れてないという人たちがいるかもしれません。
You know, I have met Christians who claim to be or who seem to beVery like in America, we have this expression, on fire for God.
私は何人かあの本当にもう霊に燃やされた神様に対して熱心なクリスチャンをの人たちに会ったことがあります。
But at the same time, they seem so contentious and kind of aloof, as if almost like they're looking down on you from a higher plane, you know, like.
けれども同時にそういう人たちがあのこうなんか議論好きであったり、ちょっともう極端に言うと少し他のクリスチャンの人たちを見下してしまうようなところがあったりすることがありました。
Now of course God's word says love one another, prefer one another, count others better than yourselves.
もちろん神様は互いに愛し合いなさい、人を自分よりも優れたものと思いなさいというふうに言われています。
And you know, on the other hand, I've met people that were too, now this is kind of ironic, the same, too loving to go to church.
まあ、またですね、一方であのこれはもう本当に皮肉だと思うんですけれども、ある人々はあのあまりにも愛が溢れすぎていて教会に行くことができない。
I mean, I've years and years ago, you don't know further, but I met someone once, he just dwell on this loving fellowship that he'd been a part of, and he talked about it and talked about it, but he could never find a church that was loving enough, so he just didn't go to church.
もう何年も前ですけれども、ちょっとあるあのこういうクリスチャンの人に会ったことがあるんですけれども、本当にこう愛で満たされても 愛にあふれてあの与えたいし、そういった愛にあふれてる人が、でも教会に行くとそこには愛が十分にないから、もう教会に行くことができないって言っている人がいます。
So when you think about it, God's word and God's will is that we fellowship together, that we love and accept one another.
神様の御心というのは交わりを持ち、そして互いに愛し合い受け入れ合うということだと思います。
But you know, in talking about this, I can't say, well, I've seen Christians that, you know, I've seen people like this.The truth is, I have had this attitude in my heart.
今私はそういった今まで話したような人たち、そういったクリスチャンの人たちを見てきたことがありますけれども、でも正直なところ自分も同じような経験があることを告白します。
I think when it comes to legalism, it's so easy to point the finger at, yeah, I know, you know, and point at this person or that person.
この立法主義ということを考えますと、もう簡単に誰かを指さして人のことを責めてしまうことを簡単にしてしまいます。
But I think what God would rather have us to do is be vigilant, guard our hearts, because this creeps up on you.
けれども神様は私たちにもっとこう用心深くなって自分の心を、守るようにというふうに言われています。
And the bottom line is, am I doing what I'm doing in obedience to God because I love God?
そして、基本的には自分が今やっていることというのは神様に従っていることなんだろうか、神を愛しているがゆえに神様に従おうとしてやっていることなんだろうかということです。
And if I'm not, I'm off on some religious trip, and I need to repent, get back on track.
もしそれがそうではなかったとしたら、私は少し道からそれているということになりますから、もう一度悔い改めてそこに戻ってくる必要があると思います。
Let's read verses 14 through 23.
では続けて14節から23節をお読みします。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横綱、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。
Now here Jesus gets to the heart of the matter, whichis the heart.
ここで、まあ、イエス様は問題の核心についてきますけれども、その核心というのが、まあ、心のことです。
Because what he's saying is purity is really a matter of our hearts.
この清さというのは、実は私たちの心に関わってくるものです。
Anything you eat, any physical thing, impurities will pass through your digestive system, leave your body.
どんな、汚れているもの、いや、どんな食べ物も外から入っても、それは、まあ、消化器官を通って体の外に出ていきます。
They don't enter your heart. That's your spiritual heart.
それらは、皆さんのその心に、その霊の部分には入ってきません。
So chocolate chip cookie dough will not defile you.
ですから、まあ。チョコレートチップクッキーとか、そういったものが人を汚すわけではありません。
I like to eat chocolate cookie dough. Okay. My mom always said it would give me worms. But anyway.
Worms?
Okay. On the contrary, verse 20 it says, Jesus says, what comes out of a man, that's what makes him unclean.
それよりもむしろですね、この人の内側から来るものが人を汚すのだと。
And Jesus gives several examples, you know, evil thoughts, adulteries, fornications, murders, all these things, they start in the heart.
イエス様はいくつかの、まあ、例を挙げておられます。悪い考えとか、不貧困、盗みとか、殺人、こういったものは自分の心から出てくる。
And you know, the view of the scribes and Pharisees seemed to be that they were pure, and their goalwas to maintain their purity by protecting themselves from the, all of these filthy things on the outside.
ここで、立法学者やパリサイ人たちは自分たちが清いものだというふうに考えていますから、ですから、どんないかなる外側からのその清くないもの、汚れたものからも自分の身を守ろうというふうにしていました。
For example, they would walk down, when they walked down the street, they would tuck their robe, you know, they wore robes in those days, they tucked their robes in close so that they wouldn't touch another person, especially a sinner, because they didn't want to be defiled.
例えばですね、道を歩くときにも、もうこうローブで体を覆って、例えば罪人が歩いていてもその人に触れないように、触れてしまうと汚れてしまいますから、触れないように歩いていました。
And you know, you remember in the book of Acts, Peter goes to the house of Cornelius.
使徒の働きの中でペテロがコルネリアスのところに行くところがあります。
And Peter said, you know the law that, or you know that it was their tradition was they wouldn't even enter the house of a Gentile, a non-Jew. They wouldn't go in the house.
でその当時は、ユダヤ人以外の人のところ、異邦人のところに家に入ることさえも許されていませんでした。
So here's this idea that we're pure and we're guarding everything, everything outside is dirty.
ですから、まあ、彼らのその基本的な考えというのは、自分たちは清くて、周りは何かそういう清くないものは全てこうそういったものから自分たちを守らなきゃいけないというふうに考えています。
And it really is easy to think, you know, I'm really just a wonderful person.
本当にこういうふうに例えば考えてしまうことってよくあると思うんですけれども。
It's just these people that work around me that bug me, and you know, if it weren't for them, I'm a wonderful person.
私はすごく本当すごくいい人なんだ。でもただこの周りにいるこの一緒に働いているこの人たちさえいなければ本当はもっともっといい人間なんだと。
You know, they make me into a rotten guy.
彼らがもう自分をダメにしてるんだよ実は。
I wouldn't have this problem with lust if only women would wear burqas, you know, like they do in Islamic countries.
もしもう自分はそんな肉のこの欲求に負けたりすることはない。もし女性たちがみんなイスラムの女性のようにこう何か布をかぶってバーカっていう格好をしてくれていればそんな問題を持つことなんか絶対ないんだと。
But Jesus turns this way of thinking. He just turns it around.
けれどもイエス様はそれをもう全く逆のことに逆手に取られました。
And he says the impurity is insideAnd it's the impurity inside acting on what's outside that causes the defilement.
内側にあるその清くないもの、不純なものが外側の行動に影響を与えているんだ。
For example, in the heart there's bitterness, there's hatred, there's anger. And this acts upon the physical tongue and words of hurtful words come out. And that defiles the situation.
もし心の中に苦味とか何か憎しみとか、怒りとかそういったものを持っているとすると、そこから、口を通して言葉がその人を傷つけるような言葉が出てきてしまって、それがその人を、まあ、清くないものにしてしまう。
So Jesus lists these sins, and none of these sins are forced upon people from the outside.
ここでイエス様はいくつかの罪を挙げられましたけれども、これらは、みんな外側からの力によって起こされるものではありません。
He said they're a manifestation of what's inside an impure heart.
心の中のその不純のものが外側に現れてくる、そういったものが罪なわけです。
The world is a stinky place because we humans have made it a stinky place.
もう本当にこの世というのは、非常になんかひどい悪事に満ちた世の中だと思いますけれども、それはなぜかというと私たち人間がそういうふうにしてしまったからです。
And the logical conclusion is people need heart surgery.
そして、まあ、論理的な結論としてはですね、人々はみんな、心の手術が必要だと思います。
We need a heart transplant, actually.
心の、まあ、移植と言いますか、そういったものが必要です。
But God provided that. That's what being born again is all about.
でもそれは神様がすでに用意してくださっています。私たちは新しく生まれ変わることができます。
We need a new heart from Jesus Christ.
私たちはイエス・キリストから新しい心をいただくこと必要があります。
And people don't need more rules to follow.
人々は、もっとこうなんか従わなきゃいけないルールが必要なわけではありません。
Anyway, let's move on. 24 through 30.
では続けて、24節から30節をお読みします。 イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロ・フェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。
Now in verse 27, this word, Greek word for dog means puppy.
この27節の犬という言葉ですけれども、ギリシャ語では、まあ、ここで子犬と訳されていますけれども、パピー、本当に小さな犬という意味です。
The children here refers to the Jews.
そしてこの子供たちというのはユダヤ人のことを指しています。
You know, but still, even the, I can imagine that this people around, this was shocking the way Jesus responded to this lady.
でも、まあ、このイエス様がこの女性に対して取られたこの反応といいますか、態度は多くの人々をもしかしたらつまずかせるかもしれません。
I mean, it was so out of character from the way we've seen Jesus respond to other people.
というのは、この彼がこの女の人に対して取られた行動というのは非常にイエス様らしくない、らしからぬ行動だったんじゃないかと。
You know, we've just read about these huge crowds coming to Jesus, and he wouldn't even take time to eat. He would look up and have compassion and spend all of his time ministering to them.
群衆がたくさん押し寄せてきて、イエス様は自分で食べる時間も惜しんで、もう彼らを憐れんで、本当にいろいろなことを教え、また癒されていました。
But now he responds to this woman by calling her a dog.
けれどもここでイエス様はこの女性に対して子犬と犬というふうに呼んでおられます。
What's he doing?
イエス様は何をしておられるんでしょうか。
Being God, Jesus knewHe knows the future. He knew the future. He knew this woman's heart, and he was just drawing out her faith.
神としてイエス様はこの女性の心をよくご存知だったと思います。そして、彼女をもっともっとこうその信仰を自分に近づけるためになさったと思います。
He didn't immediately answer her, but he kind of was waiting and having this dialogue and drawing out her faith.
イエス様はすぐにはこの女性に対しては答えませんでした。しばらく待って、そして、このもっともっと自分に近づけるために、そういった言葉を話されました。
And she said, she answered Jesus, "Yes, Lord," she said, "but even the little dog, even the puppies under the table eat from the children's crumbs."
イエス様が言われた時に、この女性は、主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますというふうに答えました。でこの当時は、まあ、人々はこう手で物を食べていました。
And often they ate this flat bread, and often when they were done eating, they would wipe the grease off their fingers with a piece of bread, and there was usually a dog in the house running around, a little puppy, and they would throw it to the dog to eat.
で当時は、まあ、このパンをですね、手で裂きながらこう食べて、食べ終わった後何かこう油のようなもので、まあ、指を洗っていました。そしてパンくずが下に落ちますから、それを実際、まあ、犬が子犬が食べたりとかしていたわけです。
But her answer showed that she acknowledged Jesus was the Lord.
でもここで彼女の答えというのは、イエス様が主であるということを認めています。
She wasn't coming to him because she deserved her deliverance for her daughter. She was coming to him for mercy.
彼女は何も、自分の娘を悪霊から追い出してもらうほどの価値があると思ってきたわけではなくて、本当にただただ主の憐れみを求めてやってきました。
And Jesus, it says, was pleased with her answer. He says, "For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter."
そしてイエス様はその答えに、非常に、感心しまして、そしてそこまで言うのですか、それならもう家にお帰りなさい、でも悪霊は出ていますよと。
Sometimes when the Lord doesn't answer our prayers immediately, He's seeking to draw us closer to Him.
ある時はイエス様、主は私たちの祈りにすぐには答えてくれない時があります。でもそれは私たちをもっともっと主に近づけるために注目されている時があります。
in like a dialogue or to talk with the Lord.
でもそれはその主と会話をするということを求めておられます。
Yeah, I know many people don't talk to the only time they talk to the Lord is when they got a problem.
まあ多くの人たちがですね、問題が起きた時だけこう主に主のところに行くという
。 And the Lord may use that to kind of draw us in and have dialogue.
でもそれ、主は本当に私たちをもっと主のもとに引き寄せて、そして会話をもっと持ちたいというふうに願っています。
And not answering immediately is a humbling thing. God may use it to humble us.
そしてすぐに答えられないというのは、私たちを本当にもっとへりくだそうとしてくださっている。
And it's not a bad thing to be humbled by the Lord.
そしてこの主によってへりくだされるというのは決して悪いことではありません。
It's a good thing because it reminds usThat God is God and we are the recipients of His grace and mercy.
それは実はいいことなんです。神は神であって、そして私たちはただ神の憐れみを受けるものに過ぎないということを教えてくれます。
1 Peter 5:6 says, Humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time.
第1ペテロの手紙の5章の6節にも、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですと。
Okay, let's finish 31-37.
では最後31節から37節をお読みします。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ、深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにし、星を話せるようにしてくださった。
Jesus used an interesting method of healing this man.
イエス様はここで非常に面白い方法を持ってこの男性を癒されました。
Spitting and touching his tongue.
唾を吐いて、そして舌に触りました。
And as we read the Gospels, you see that Jesus used a variety of different methods when he healed people.
福音書を読みますと、イエス様が人々を癒すときに、もう本当にさまざまな方法を持って癒されているのが。
Sometimes he touched them. Sometimes he wasn't even there. This lady with, he said, the demon has gone out of your daughter.
ある時は人に触れたり、また、ある時は、その祖母にさえもいなくて、例えばこの前のその女性の娘のように、もうあなたの娘からは悪霊が出ましたよというふうに言葉
で。 But I believe that Jesus does this for a purpose.
でもイエス様はそのすべてに目的を持っておられると思います。
Because we humans get hung up on methods.
なぜなら私たち人間というのはどうしてもこの方法に目を止めてしまいます。
And you know, actually, wasn't that what he was saying to the Pharisees? You develop these traditions, and Jesus wasn't interested in starting another tradition.
で、このパリサイ人たちにも、あなたたちはこのしきたりに縛られているというふうに、言っている通り、イエス様はもうこのどんどん新しいしきたりをというものにあまり興味を持っていませんでした。
You know, when it comes to healing, the only thing that God really tells us in James is anoint. If you're sick, anoint the head with oil.
一つだ一箇所だけですね。
Yeah.
ヤコブの手紙の中で、癒しを必要としている人は長老に頼んで油を塗って、祈ってもらいなさいというふうに。
But he doesn't give us any other, you know, we just tell us, you know, to lay hands on people. We were told that in healing, lay hands, place your hand on somebody.
もちろんこう手をその人に置いて、そして癒しを祈るということも教えられていますけれども。
Beyond that, I can't think of any. Maybe there are, but Jesus doesn't want us to get hung up on these.Methods, he wants us to look at him.
でもまあそれ以外には特にこのイエス様は、こう癒しの方法というものは教えておられなくて、私たちがその形式とかその形にとらわれるのではなくて、イエス様そのものに目を向けることを望んでおられます。
Because Jesus is, he is the healer. He's where it's at.
なぜならば。イエス様ご自身が癒し主であるからです。
You know, God wants to bring glory to Jesus all the time.
神様はどんな時でも全ての栄光をイエス様に返したいと願っておられます。
And he doesn't want us to get stuck on, you know, spiritual formulas, how to release the power of the healing power of faith, you know, by one, two, three, you know, following the list.Some particular formula.
私たちがこう何か霊的な力を解放するためにはこういったステップを取っていかなきゃいけないとか、そういった形式とか形にこだわることを神様は望んではおられません。
Because Jesus is not a formula.
なぜならイエス様ご自身がこう方式ではないからです。
He's a person.
彼は人です。
And the most important thing in our lives is our relationship to the person of Jesus Christ.
そして最も大切なのは私たちがイエス・キリストとその個人的な、人と人とのそのつながり関係というものを持つことを求めておられる。
Because as the people in they end up saying in verse 37 about Jesus, he has done all things well.
最後のところ37節にも書いてありますけれども、この方のなさったことは皆素晴らしい。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、
Lord, we know that we have all that we need in Jesus.
主よ、私たちはイエス様にあって私たちに必要なすべてのものを持っていることを知っています。
And we thank you, Lord, for the gift of your Son.
そして本当にあなたの一人子を私たちに与えてくださったことをありがとうございます。
And Lord, we want our hearts to be pure.
主よ、私たちは私たちの心を本当に清く保っていきたいと思います。
Thank you, Lord, for giving us a new heart.
私たちに新しい心を与えてくださってありがとうございます。
And we want to worship you from our hearts.
心から私たちはあなたを礼拝したいと願います。
We want to live from our hearts.
本当に心からあなたを求め生きていきたいと思います。
But Lord, it's so easy to get distracted by external things.
けれども外側の様々なものでそれを妨げられてしまうことがあります。
So I pray, Lord, that you would refresh our hearts.
ですから、どうか私たちの心をいつも新鮮にしていてください。
Give us a fresh filling of your Holy Spirit, Lord.
どうぞ、御霊で私たちの心を満たしてください。
I pray, Lord, that you would cleanse us, if show us, search our hearts, and see if there's anything in us.That would be against you, Lord.
もし私たちの心の中にあなたに反するものが何かあるならば、どうか私たちの心を探り、それを示してください。
Lord, we accept your forgiveness.
あ あなたの許しを私たちは受け入れます。
We know that we have faith in the blood of Jesus to purify us from all sin.
イエス様の流してくださった血が全ての罪を洗い清めてくださることを信じます。
I pray for my brothers and sisters here.
ここにいる兄弟姉妹のことを覚えます。
I pray, Lord, as we go out into this world, that we, that inner strength would keep us, would keep us strong and keep us pure.
私たちがこの世に出ていくときに、どうぞ私たちの内側を強め、清めてください。
I pray, Lord, that we would feel your love and feel close fellowship with you each day.
毎日私たちがあなたの愛を感じ、あなたと近い関係を持つことができるように助けてください。
We want to bring glory to you, Lord.
全ての栄光を主よあなたにお返ししたいと願います。
You have done all things well.
あなたのなさることは全て素晴らしいとあります。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.